ストーリー1、無自覚ノウハウコレクターの人が陥る迷宮への落とし穴。無自覚ノウハウコレクターの人が陥る迷宮への落とし穴。このタイプの方たちはノウハウさえ身につければ集客がうまくいくと勘違いしています。特に教室業の場合でいうと、代表的なものは SNS 集客関連のノウハウを集めたがる方です。なぜノウハウをコレクションしてしまうのか。いろいろなノウハウを知ると、その時は気分が高揚してなんだかできるような気がする状態になります。場合によってはできてしまっている気分にすら慣れてしまう中毒性のある甘美な誘惑です。しかしノウハウは実践して初めて成果が出るものです。残念なことに、ノウハウコレクターの方はいつかどこかで簡単にうまくいく自分を夢見ている方が多いのです。その背景には無自覚に現実逃避をしているからだと私は感じています。無自覚な現実逃避をしてしまう2つの要因と解決法。無自覚な現実逃避の背景には2つの要因があります。1つ目は、あわよくば地道で面倒なことをせずにサクッと集客できないかという期待値です。勉強を次から次へと繰り返した結果、なんとなく前に進んでいるような錯覚を起こしています。学んだことは実際に行動を起こして実践することで成果になります。行動を起こせないのは自分にやらない言い訳をしていることが多いのです。このタイプの方への処方箋は、一つ学んだら一つ動く、一つ学んだら一つ動くことです。二つ目は、自分は先生になりたい、教室を始めたいと思っているけれど、本当はいつまでも誰かに習うことが好き、ビジネスとして責任を負うより趣味で好きなように続けたいな自分に気づいていないことです。しかし少し落ち着いて考えてみたらわかることですが、人が物を買うということは大抵その人が叶えたい夢のためや問題解決のために商品やサービスを購入するということですよね。ちょっと酷な言い方かもしれませんが、あなたの夢を叶えるために生徒さんが教室に来てくださるわけではないのです。ということは、自分にやりたいことがあったとしても、それを喜んで買ってくれる人を見つける努力をする、そのための作業イコール集客もセットでついてきてしまうのが現実です。楽しさだけで開業してしまうと、ちょっと努力したつもりで成果が出ないと嫌になってしまって、中途半端な学びを繰り返し、さまざまなセミナーを渡り歩くことになります。このタイプの方への処方箋は、本当に仕事としてやりたいのか、本当に仕事としてやりたいのかを今一度自分に問いかけてみることです。仕事にする場合、セットでついてくるやるべき努力もやりきる覚悟があればそれでよし、それがしんどいと思うなら仕事としてやらないという選択肢も当然あります。無自覚ノウハウコレクターの人が陥る迷宮への落とし穴からの脱出。ノウハウコレクターをやめたいと思うなら、唯一の手段は実践です。まずは現実を直視してできることからやってみることです。教室開業したての人で挫折してしまう大きな原因は、行動していないことにあります。前に進めずに同じ迷宮の中でぐるぐる回り続けている自分を変えたければ、行動へと 一歩踏み出すことが大切です。チャプター1、無自覚ノウハウコレクターの人が陥る迷宮への落とし穴。ストーリー2、言い訳しない人生の選択をするだけで夢が叶う速度は10倍増し。言い訳しない人生の選択をするだけで夢が叶う速度は10倍増し。でも、だってという言い訳言葉は大人の女性が使うとビジネス社会ではかなり稚拙に聞こえるのですが、無自覚で使う方も一定数いらっしゃいます。自分の思考癖に無頓着なんです。どこかでこの言葉が聞こえてくるたびに、自ら幸せのチャンスを遠ざけているなぁと感じてしまいます。特に趣味から教室起業した主婦の方、フルタイムの会社員で働いことがない先生が割と気軽に使う傾向があります。その言葉を使うことで相手がどのように不快に感じるのか、でもだってを言うことでどれだけ自分の評価が下がって見えてしまうのか、これを分からず使っている方がいらっしゃるのは残念だと思います。言い訳する人の深層心理にあるものはプライド。言い訳をするのはズバリ一言で言うと、自分は悪くないということを主張したい方です。つまりプライドが高いと言えます。もちろん本当にご本人が悪くないケースもあります。ただしそれもすべて引き受けて自分が作った結果だと言える人は自責思考を持った人です。自分の責任の思考、この自責思考がある人は人のせいにしません。それがたとえ自分が作り上げたものでなく環境で与えられたものだとしてもです。言い訳をする人は多責思考がある人です。つまり自分以外の何かに責任を転嫁する人です。そういう思考で物事を捉えると、いつまでも愚痴と不満ばかりで成長しないどころか、チャンスの神様も逃げていってしまいます。なぜならチャンスというのはピンチの中に隠れていることが多いので、言い訳や不満で多責思考に陥っている人にはピンチが決してチャンスには見えないのです。こんな言葉も実は言い訳だと知っていますか？実はでもやだってという言葉ばかりが言い訳語ではないのを知っていましたか？時間がないから、これは生活環境に責任転嫁していますよね。お金がないから家計に責任転嫁、家庭環境が悪いから家族に責任転嫁、これらもすべて多責思考です。こんな言葉をポロリと口走ったことありませんか？時間がないという人ほど時間を生み出す必死の努力をしていません。時間を有効に使っている人ほど時間がないという言葉を使いません。他の事象に責任転嫁をして自己努力を怠っている人は、実は環境が変わっても自分が変わっていないので、結局同じような状況に陥ってしまうことが多いのです。これは仕事でも人間関係でも同じです。乗り越えていないことは、何度でも見た目の形を変えて同じ現象が現れます。そこで言い訳や理由を作って逃げるのは簡単ですよね。しかし、起こっている出来事を自分事として捉えることができる人は、修正や改革ができるので、結果としてその問題をクリアできるのです。言い訳しない人生を送ると決める。ただそれだけで、自分で自分の人生のコントロールができるようになり、結果として 欲しい成果と願いが叶う速度が10倍速で手に入るようになります。思わず言い訳をしてしまいそうになる人は、言い訳言葉を封印してみることをお勧めします。ストーリー2、言い訳しない人生の選択をするだけで夢が叶う速度は10倍増し。ストーリー3、まだ起こってもいない現実を心配するだけ無駄と知る。まだ起こってもいない現実を心配するだけ無駄と知る。生徒さんにこんなこと言われたらどうしようって思うと、前に進めなくて、集客できなかったらどうしようって不安になっています。コンサルの時にこんな相談をよく受けます。実はこの2つの現象は全く同じ考え方で解決できます。それは、その事象、出来事が起こってから対応策を考えるという思考です。予測して準備をするのと心配して何も動けないのは違う。今言った2つの話に共通している残念な点は2つあります。1つ目、自分が嫌だと思う未来を自分で先に想像しているという点。2つ目、考えているだけで実際は何も行動していないという点。そしてこの方たちは何も動けていない上に時間だけが過ぎていってしまうんです。なぜなら頭の中でぐるぐると思考を巡らせていて、その場から一歩も動いていないからなんです。現代は VUCA、 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 将来を予測するのがとても困難な時代とも言われていて、いくら予測してもその予測が外れることはザラです。とすると、ご自身の頭の中でいくら悪いことを予測しても当たらないことも多いのです。もしも心配事は特になく、すべてがうまくいったとしたら、あれこれと悩んでいた時間は無駄な時間だったと気づくはずです。話を伺っていると、あっという間に時間が過ぎてしまって何も手につきませんでしたという方に限って、自分で勝手に悪い予測をいくつもして頭の中で考えるだけで一日が過ぎてしまっているのです。私も新規のチャレンジをする場合は、最悪のケースを想定しながらも最上の成果を得ることを信じて動きます。この動くがポイントです。予測して準備をしながら動くのと、いつまでも勝手に不安な出来事を想像して動けないのでは、未来の成果は全く変わります。現代は起こった出来事に対応できる力がある方が有利。心配事はいくら考えても実際に動いてみないと答えは出ないのです。だとすると、考えて動けないよりも動いてから考える方がまだいいと言えます。さらに言うと、私の場合は走りながら考えることを信条としています。失敗することを恐れる方もいらっしゃいますが、実は世の中に失敗ということはなくて、失敗を定義づけているのは自分自身なのです。私の中には失敗という言葉ではなく、できないことがわかるということで経験を定義づけているので、トライアンドエラーが気軽にできます。また、できないことが分かっている経験を持っている人は、不測の事態が起こっても対応できる柔軟な力を身につけたことになっているので、時代を生き抜くには有利だと思います。もやもやして立ち止まって無駄に時間が過ぎていると気づいてしまった方は、ぜひこれからは事象は起こってから考えるという思考で動いてみてください。不安を抱えずに進む人ほどうまくいく結果を手にしています。起こった出来事だけに対応する、こう決めるだけで 軽やかに仕事も人生も選択して行動できると思いますよ。ストーリー3、まだ起こってもいない現実を心配するだけ、無駄と知る。ストーリー4、あの人にできるなら自分にも必ずできると思う信念を持つ。あの人にできるなら自分にも必ずできると思う信念を持つ。それって高橋さんだからできるんですよ。実はこのセリフ、昔からよく人に言われます。 SNS などで皆さんの目に映る私、他の人よりも物事をうまく処理しているように見えることが多いようですね。しかし私自身はいわゆる天才肌ではありません。すべて努力でどうにかしているタイプなのです。世の中には本当に天才といわれる一部の人が存在していて、その方たちは汗をかくこともなくさらりとやりこなしてしまうということも理解しています。一方私は自分の基礎能力を理解しているので努力で補っているのです。ですから私は例えば尊敬するアスリートの話を聞いて、素晴らしいな、私もそういう行動ができる人になろうと参考にして行動することはありますが、〇〇さんだからできるんだとは言わないようにしています。そのセリフを言ってもいいのは実際にその人と同じだけの努力をした人だけだと思っているからです。〇〇さんだからという枕言葉を使った途端に、努力すらしない、スタートラインにも立たないことを宣言しているに等しいと感じています。人間にできることなら自分にもできると信じて動く。人間にできることなら自分にもできると信じて動く。この考え方を持てるかどうかだけで視野と可能性は何倍にも広がります。誰を目標にしてどう動くのかという点はありますが、自分にもできると信じて動くために何をすればいいのか。例えば私が目標にしたい憧れの人がいたとします。ビジネスでも趣味の世界でも何でも構いません。そして可能な限りその方がその状態になるまでにたどってきた奇跡と努力の内容を調べます。そしてまずはその方と同じことをやってみます。数字に例えてみますが、その方のやってきたことが100だったとして、まずは自分も100に挑戦してみます。実はそれだけでもかなり大変です。そして簡単に想像できることではありますが、私が100をやりきってもその方のようにはなれないことが多いのです。するとそこからさらに努力が続きます。200、300、500、1000、どこまで頑張るのか、どこでやめるのかも自分で決めます。例えば私が1000やってみてその方と同じ状態になることができたなら、私は欲しい成果を手に入れたことになります。努力指数が人によって違うのは当たり前、持って生まれた天性の才能と環境が違うからです。しかし努力をする、チャレンジをする心を持つことは誰にも平等に与えられている才能です。少なくとも0だった自分が500努力したとしたら、何かしらできるようになっているものがあるか、経験が増えているはずなので、欲しい成果が達成できていなかったとしても、十分に自分は成長していますよね。ですから本当は、高橋さんだからできるんですよ、という言葉を聞くたびに、いつもナンセンスだなぁと思ってしまいます。私は、やってみてから考えようよと思いますから。私のスタートは、人間にできることなら自分にもできると信じて動くことから始まります。ということは、私ができているんだからあなたもできるはず。そんなふうに考えて一歩を踏み出してみてください。 きっと今までとは違う景色が見えるはずですよ。ストーリー4、あの人にできるなら自分にも必ずできると思う信念を持つ。ストーリー5、値上げできない先生のお金のマインドブロックの外し方。値上げできない先生のお金のマインドブロックの外し方。レッスン料金の値上げは、おそらくその教室が次のステージに行けるかどうかの一つの大きなステップかもしれません。もちろんその教室の現在のステージがどこにあるかで、実際のところは私が行うアドバイスも変わります。一言で値上げといっても、500円、1000円レベルなのか、10万円、20万円の値上げ。まあ、この価格帯になると、値上げというよりは高額講座を作るイメージですね。その金額の差によって、お金のマインドブロックの外し方は若干変わります。ただ、どちらにせよ、マインドという観点で見た場合には、どちらのケースも共通の特徴があります。それは、いい人に見られたい、嫌われたくない、この感情です。ある意味、人の生存本能に根付く根本的な欲求かもしれませんね。特に女性の場合は、歴史的に見ても、狩猟型の男性とは違い、農耕型という話もありますから、集団から阻害されることは、母子ともに命の危険にさらされるレベルの感情が DNA に刻み込まれているかもしれません。人との感情に波風を立てないこと、イコール嫌な人と思われないことが値上げにブレーキをかけるのです。では、値上げは本当に悪いことなのか。確かに同じサービスなら高いよりも安く手に入った方が消費者としてはありがたいです。そして品質は向上しても、企業はなるべくコストダウンに努めるのが当たり前という社会的な風潮もあります。ただし、ここで私が伝えたいことは、単純に何でもかんでも価格を上げろということではなく、適正価格にしましょうという話なのです。教室業界を15年以上見てきている私の感覚からすると、業界の水準はサービス業という観点から見ても恐ろしく安いと感じています。最近ようやくライセンス講座なども出てきたので、価格と価値が見合う部分も出てきましたが、これはもともと教室業という業態が趣味レベルから発生しているという歴史的背景があるからでしょう。私はもともと会社員時代に旅行業、建築業、ブライダル業、パン業界という複数業界を22年渡り歩いた経験があります。特に建築業などは扱う金額が数千万円単位でしたので、パン教室起業の時、同業他社の価格を調査したところ、教室業界のレッスン価格の低さに驚いたものです。ですから本来は、勇気を持って適正価格にするべきなのです。実際に私は当時の一般的なパン教室の2倍の価格で運営していましたが、全国から生徒さんが訪れる満席続きの教室を展開することができていました。人に執着しすぎないのが成功のポイント。価格を上げると生徒さんが離れるという恐怖と売り上げが下がるダメージをどうしても考えてしまいますが、ここは次のステージに自分が向かうための一つのチャレンジと捉えてみてください。人はその時々に必要な学びのために投資をします。あなたが自分を成長させたいと思う時、付き合う人が変わることもあります。それは相手にとっても同様です。こんな時に必要な考え方は、別れを恐れない、過去の人に執着しすぎないことです。 値上げをすると悪い人になるわけではありません。離れる人がいるのも、そういうタイミングが来ただけです。必要以上に人に執着しないことが、自分を成長させて、かつお金のマインドブロックを外すための基本的な考え方になります。ストーリー5、値上げできない先生のお金のマインドブロックの外し方。ストーリー6、想定外を恐れない平常心の整え方。想定外を恐れない平常心の整え方。あなたは想定外のことが起こったらどうしますか？困る？慌ててパニックになる。落ち込む。固まる。さまざまな反応があると思います。こんな時はどのように考えるのが良いのでしょうか？私の場合はどちらかというと、不測の事態対応能力は一般的な女性よりも高い方かもしれません。ただし、それにはちゃんと理由があります。その理由とは、私が部下を束ねる責任ある管理職、事業部長を経験しているからなんです。管理職にもなると、不測の事態が起こるのはある意味当たり前ですよね。自分がどんなに完璧にちゃんと準備をしていても、部下がトラブルを起こせば、一緒に引き受けるのが上司の役割です。ということは、不測の事態の発生確率は一般社員の数倍高くなります。一方、他の人の責任を自分が被る立場の経験をしたことがあまりない方、一般的には教室の先生に多いタイプです。こういう人は、そもそも想定外を経験する確率も低い。だからこそトラブルにめっぽう弱くなってしまうんですよね。それが人間関係なのか社会的な付き合いなのかは別として、ちょっとしたことで気持ちが沈んだり落ち込んだりして、動きが全くストップしてしまうことが多いのです。そもそも想定外という概念を外してしまった方がいい。想定の意味とは、ある条件や状況を仮に設定することです。想定とは、ある条件や状況を仮に設定すること。だとすると、その想定そのものが甘いものであれば、そうではない結果になったときに、自分で勝手に想定外だと思うことになります。特に社会的な経験が少ない方や、対人関係、例えば面倒な人やクレーマーと付き合った経験が少ない方は、いろいろな状況に対する想像力が不足していることが多々あります。すると結果として、それが想定外となってしまうのです。ここで、あるクライアントさんの事例をご紹介します。彼女は、ある新規事業を立ち上げたのですが、今一つうまくいかず落ち込んだ時に、私に相談があったのです。私が彼女に伝えたことは次のことでした。私の中ではあなたの現在の状況は想定内だよ。落ち込んで立ち止まっている時間があったら、その時間がもったいないから軌道修正してリトライした方がいいよ。実は私は彼女に、事業を開始前にいくつかの想定できるケースを伝えていました。しかし彼女は、自分の生徒さんはそんなふうに思わないという甘い予測をして、その結果そうならなかったことで、一人で勝手に落ち込んでいたのです。私の中では想定内。彼女にとっては想定外。想定内を基準に動くと、結局、いつも何かが起こるたびに感情が振り回されてしまうのです。先に想定するよりも、何かが起こったときこそ平常心で。結局のところ、想定はいくらしてもキリがありません。であれば、 それよりも不測の事態が起こっても平常心を保って対処できる方が日常のメリットは大きいです。売上も保ち成長し続けていられる人ほどトラブルや災難が起こった時でも平静に粛々と対応できる感情を持っています。それは一言で言うといつでも自我を保てる平常心です。何か起こるたびに感情の起伏が大きいタイプの方はその波がそのまま事業の傾きに連動します。仕事は長期的にゆっくり着実に成長してなんぼ。自分の心の中に確固たる芯がある人がうまくいくものです。ストーリー6、想定外を恐れない平常心の整え方。ストーリー7、新しいことへのチャレンジが簡単になる3つの思考法。新しいことへのチャレンジが簡単になる3つの思考法。チャレンジが苦手な方ってどんな気持ちでしょうか。私が思うチャレンジが苦手な人の心理は以下の3つに代表されるかと思います。1、失敗したくない。2、めんどくさい。3、そんなに困っていない。そもそもチャレンジすることが必要かどうかと聞かれたら、あなたは何と答えますか。私なら迷わず必要だと答えます。なぜなら現状維持は衰退と同じと考えているからです。現状維持は衰退と同じということを意外に思うかもしれませんが、世の中の動きと自分の動きは相対的な関係にあります。世の中の動きが早いときにその動きに対応できていなければ時代から取り残された人になってしまいます。例えるなら、水の中で浮き続けるために足をバタバタ動かし続けている感じです。動かさないと水の中に沈んでしまう感覚と似ているかもしれませんね。つまりバタバタしていることイコールチャレンジし続けていること、それにより何とか水に浮いていられる、この感覚が現状維持です。ですから最低限足をバタつかせる必要があるわけです。何もしないということはそのまま沈むことと同じことになります。このような話からもチャレンジが必要ということは実感していただけるでしょう。チャレンジが苦手な人がやってみた方がいい3つの思考、次の通りです。1つ目、食わず嫌いをやめる。チャレンジが苦手だと思っている人の中でやったことがないのに苦手だという言葉を言う人がいらっしゃいます。ですからまずはやってみてから本当に苦手かどうかを判断してみてください。私の経験では思い込みの人が3割以上です。人によってはやってみたら意外にも好きだったという方もいらっしゃるくらいです。ですからまずは食わず嫌いをせずにやってみることをおすすめします。1つ目、食わず嫌いをやめる。2つ目、小さな一歩からやってみる。あまりにも大きな目標を立てると息切れしてしまいます。特にそもそもチャレンジをしたことがない人にとってはすぐに挫折する原因になります。ですからまずは小さな一歩から始めてみてください。例えば毎日本を1冊読むといった目標を立てたいならば、まずは本の表紙に触ってみるとか、1ページだけ開く、または1ページだけ読むでも構いません。自分との約束を達成できたという自己肯定感を得てから次に進むことが結局は早道です。2番、小さな一歩からやってみる。3番、一緒にできる仲間を見つける。私のサロンでも定期的にやっていることがあります。それは メンバー、有志、希望者である行動計画に対する目標をみんなで立て、メンバー同士で切磋琢磨しつつチャレンジする企画です。2人からでもいいので、同じ方向を向いた仲間と一緒に活動してみる、または自分がいいなと思うコミュニティに所属して一歩を踏み出すきっかけにするのもいいと思います。まずはどんな方法でもいいので一歩を踏み出してみてください。その後世界が広がって人生の選択肢が増えるのを実感していただけると思いますよ。ストーリー7、新しいことへのチャレンジが簡単になる3つの思考法。ストーリー8、できるかどうかではなく、やると決めるだけでうまくいく。できるかどうかではなく、やると決めるだけでうまくいく。できるかどうかわからないから不安なんです。このセリフもよくクライアントさんから聞くあるあるなセリフ、いかがでしょうか。ドキッとした方もいらっしゃるのではないかと思います。実はこの言葉を聞くたびに、いつも私は心の中で苦笑いをしているんです。なぜ私は苦笑いをしてしまうのか。それはできるかどうかなんてやってみないとわからないということを知っているからです。言い換えると、できるという実感はやった人にしかわからないことだからです。やってみてから考える、これは常日頃私が実践している行動指針です。しかも自分自身では割と当たり前だと思って生きてきたんです。しかしこれが案外できてない人が多いんだなぁと分かったのは、コンサルタントになって皆さんの相談に乗るようになってからです。やってみることにリスクなんてない。やってみることを躊躇するタイプの方は自尊心が高い傾向があります。できなかったという結果を自分で認めるのが怖い、人にできなかった自分の姿を見られるのが嫌、そんな理由が多いと感じています。本当はやってみることにリスクなんてありません。何もやらなくて状況が変わらなければ、それはゼロベース、何もないと同じです。でもやってみて、もしもいいように転がればプラスになる。ではうまくいかなかったらそれはマイナスでしょうか。答えはノーです。仮にうまくいかなくても、うまくいかなかった経験が手に入ります。ですから次に同じようなことがあった時にはうまくいきます。ですから何もやっていない人は本当にゼロなだけなのですが、何かをやってみた人はどう転んでもいろいろな意味でプラスでしかないのです。私はもともと0から1を生み出す思考を持ち、チャレンジすることを厭わない気質だったので、おそらく起業家向きなのだと自覚しています。その背景は、幼少期の家庭環境が貧しかったことが大きな要因だったと思います。何も持つことができなかったから、自分でつかみに行くしかないというサバイバルな日常生活を送っていたからかもしれませんね。だからこそ何でも思いつくことはチャレンジしましたし、やってみることしか活路が開けなかったので、がむしゃらに動いていたのです。その結果、数年かかってもやりたいことは全部叶えることができていますし、これからも叶えたい夢は生きている限りチャレンジしてやりきることができる未来が見えています。できるかどうかよりもやると決める。もしもあなたがやってみたいと思うことがあったときには、できるかどうかよりもやると決めてみてください。そうすると自分の頭でごちゃごちゃ考えているよりもはるかにシンプルにうまくいく経験を手に入れることができると思います。嘘だと思う人にこそおすすめしたい一択の思考法です。ストーリー8、できるかどうかではなく、やると決めるだけでうまくいく。 年商1000万円を軽く稼ぐ先生のマインド。まとめです。もしもあなたがノウハウはたくさん知っているのに成果が出ていないと感じるなら、自分自身の思考癖を振り返ってみてください。うまくいっている人が使わない口癖を持っている可能性もあります。自分の現在位置が確認できたら、あとは改善するだけ。明日からやると決めるだけで、きっとうまくいきます。チャプター1、年商1000万円を軽く稼ぐ先生のマインド。